ニュージーランド湖畔の森ではなくビーチキャンプ場からお届けする四角大輔のノイズレスワールド、聞こえますかね。実は僕ビーチのもう水の中に足をつけてます。ちょっと波の音聞いてください。どうですか、波の音聞きながらどんな気分になったでしょうか。呼吸に意識を向けた人っていますかね。ノイズレスワールドずっと初回シーズン1の1回目からずっと聞いてくださってる方はおそらくかなり僕が呼吸のことうるさいぐらい言ってたんで、自然に深い呼吸に入った人もいるかもしれません。皆さん日々の生活でゆっくり呼吸されてますか？深い呼吸されてますか？じゃあもう一度波に iPhone のマイクを近づけるので波の音を聞きながら48呼吸36呼吸覚えてますかね。3秒もしくは4秒で吸って3秒ないし4秒息を止めて、そして倍の時間6秒から8秒かけてゆっくり息を吐く。これをちょっと一度見ますね。波の音を聞きながらやってみてください。どうですか、できましたか。この話をシーズン1の前半で、いろんな呼吸もしくはメディテーション、呼吸ちゃんとした呼吸イコールメディテーションって言ってもいいと僕は思っていて、この両方の話をしました。今ちょうど水から上がって砂浜を歩いてます。このまま喋ってもいいかなと思ったんですけど、多分ちょっと聞き取りづらかったりすると思うので、いつも通りキャンピングトレーラーの横に設置しているテントの中まで、移動してそこで話の続きをしたいと思います。でも結局前回もこのビーチキャンプ場からお届けして、自宅がリノベーション中でその間ここに暮らしてますって話をしましたが、まだ終わっていないというね、ニュージーランドあるあるなんですけど、締め切り通り終わらないっていう。もうちょっといそうなので、今度は本当ビーチを歩きながらラフにちょっとやってみようかなと。今ちょうどキャンピングトレーラーについて、水道の音聞こえますかね。一応水で砂を落として、もちろん裸足です。で今デッキテラスですね、木でできたテラスの上を歩いて、ちょうど今トレーラー横のテントの中に戻ってきました。ちょっと聞き取りづらかったり風の音でうるさかったり、さすがにちょっと波もいいけど波の音が大きすぎるんじゃないかと思った人もいるかもしれませんが、ここからちょっと静かなところで 話の続きをしたいと思います。それでもうっすらと聞こえますかね、遠くで波の音が。おそらくマイクを拾っていると思います。そうそう、448もしくは336、呼吸の話です。先ほど説明しました448呼吸、336呼吸、まあ、僕はこの448ないし336を一度でも丁寧にやれば十分それは瞑想的な効果があると思っていて、448瞑想とか336瞑想とも呼んでいます。でこの話をシーズン1でやった後に結構難しいっていう声が届きました。結構何かの方から4秒で息を吸って4秒止めて8秒止める、8秒かけて息を吐くってのは結構難しいっていう。でこれおそらく今現代人の多くの人がですね、呼吸が浅くなってると言われてるんですね。そういう人はこの呼吸慣れてないので難しいっていうふうに感じられたのよくわかります。結構しょうがないんですよね、多いです。でこれね、まあ、訓練というか意識してこれを続けるともう誰でもできるようになります。ただ最初もし難しいなと思ったらですね、48呼吸36呼吸でもいいので、もしかしたら僕冒頭で間違えて最初から48呼吸とか36呼吸って言っちゃったかもしれないんですが、これはどういうことかというと、まあ、4秒で吸って4秒止めなくていいんで、そのまま自然に8秒かけて吐く。36呼吸は3秒で吸って同じく倍の時間使って6秒かけてゆっくり吐いていく。途中で息を止めなくてもいいっていうパターンなんですけども、まあ、これをちょっと一度やりながらで徐々に息を止めるパターンに移行できれば、おそらく誰でもすぐにマスターすることができます。ちなみに僕最近知った話で、生まれたての赤ちゃんっていうのは腹式呼吸しかできないらしいんですよ。これすごいなと思って、っていうのは冒頭でお話しした448呼吸336呼吸って、つまりこれ腹式呼吸の基本的な方法なんですけど、大人になったらいつの間にかこれができなくなってる。なのに生まれた時はみんなむしろこれで、まあ、この448呼吸とか336呼吸を赤ちゃんがカウントしてやってるわけではないんですが、いわゆる腹式呼吸しかできないっていう事実、これなんかすごい面白いなと思いました。はい、ちらっと言いましたが、後半の自宅のリノベーションまだ終わってませんというね。でこれ前回ちらっと話したかな。で今日このリノベーションのことについて少し詳しく話したいなと思います。1回で収まればいいんですが、もしかしたら2回にわたってしまうかもしれません。というのはもうこれね、本当に思い入れもすごくあるし、これで得た知識とか学びもものすごくあったんですね。だからこの辺こう語り始めるともう1時間超えちゃうみたいな、さすがに1時間超えちゃうとポッドキャストで誰も聞いてくれないらしいので、一般的にはね1時間は絶対超えない方がいいと言われているので、うまく話せたら1回でまとまりますということで。そう思い返せばですね、もうこれね、2年、構想2年って言っても全然大げさじゃないんですよ。というのはリノベーションやろうといろいろなんか壊れたりとか、ちょっと家が歪んだりとか、こう壁にちょっとひびが入ってたりとか、まあもう築25、6年は経っている木造の家で、かつ森の中で斜面に建っているので、割とこう湖畔の集落みんなそうなんですけども、やっぱこういった自然の中に家を建てるっていうのはなかなかその難しい部分もあって、大変な部分もあって、メンテナンスにすごく手間がかかったりっていうことがあって、そうそう始めるかって思ったのは本当に2年前ぐらいなんですよ。2019年の今頃かないし、2019年の頭ぐらいだから2年以上前ですね。でそこからご近所さんの友人でもあるものすごい超ナチュラリストで、もう環境活動家でもあるフレッドという建築家の友人にですね、ちょっとやりたいんだけどって相談をして、そこから、まあ、彼の建築デザイン ドローイング、つまり図面作りが始まったんですが、多分ね1年ぐらいそれやり取りしてたんですよ。ここを愛したい、こうしたいっていうことで、さらにだいたい図面がもう、だいたいじゃないですね、図面が固まった、これでいこうと。でそこからまあ、市役所の許可を取ったりとか、そこからまあビルダーさん、まあ、大工さんですね、そういった人たちをこうキャスティング、ブッキングしていかなきゃいけないんですが、そこから1年かかってるんですね。まあ、この理由っていうのはこの後徐々に話していきますが、一番大きかったのは、これまたご近所さんです、友人でもあるロスというですね、もうすぐ定年するもう名大工がいましてですね、この大工さん、ビルダーさんにどうしてもお願いしたかったんですね。あの町まで、まあ、20キロのところに住んでると言いましたが、町まで出ちゃえばビルダーさんってたくさんいるんですが、やっぱどうしてもこの人にお願いしたかったって思いがあったっていうのがまあ1年。そしていろんなリサーチをしたりとか、素材、リノベで必要なものの情報収集、そういったものにもやっぱ1年かかったんですね。そしてまあいよいよ年明けからリノベーションがスタートして、早ければ1ヶ月ぐらいかもっていう話もあったんですが、まあ2ヶ月以上今かかってますというね、まあ、それもあって僕はここに引き続きキャンプ場、ビーチキャンプ場に暮らしているということになります。でこれはまたね、別の機会にもうしっかり時間取って話したいんですが、このリノベーションの準備と、まあ、実際リノベーションが始まって、これでねさらに僕のね思考が変わったんですね。まあ思想、僕の思想にものすごく影響を与えたって言ってもいいかもしれません。ちょっと振り返ると、そのまさにリノベーション始めようかなって思い始めた2019年の冒頭から、僕はあのフルリセットっていうキーワードで、これ何度か番組でも話してきたと思いますが、もう過去にないぐらい多くのものを手放したんです。持ち物はもちろん、仕事もそうだし人間関係もそうですね。もう本当に細かなものから、手のひらに乗るような小さなアイテムから、まあちょっともう10年来とかものすごい長い歴史のある、まあ大きなもの手放したり、10年どころじゃないものも一つ手放しましたね。まあ、僕はプロデュースっていう仕事を辞めるって決めた。プロデュースって仕事はもう25年ぐらいやってたんで手放したりとか、そしてもうものすごく身軽になった状態で、まあコロナがやってきたわけですよ。まあ幸いというか、僕はまあそうやって身軽になって仕事も手放して、まあ仕事を手放した中の一つに、日本にいなきゃいけないような仕事、海外に行かなきゃいけないような仕事っていうのも全部たまたま手放したんですね。なのでまあここにいてもそういった意味では支障は受けなかったんですが、でもコロナを受けて、これ皆さん同様、僕もさらにこれもっと絞れるんじゃないか、これいらないんじゃないかみたいな、これもうちょっと見直してもいいんじゃないかっていう思考に入りまして、さらにフルリセットをさらに極めます。そしてまあリノベーションということで、家のもう7割ぐらいのスペースをもうざっくりと、まあこう老朽化したところを新しくしたり、故障したところを直したり、そして完全にもう入れ替えたりみたいなことをやるために、もう一度このミニマル思考をですね、アップグレードしなきゃいけなかったんですね。本当にこれいるのかいらないのか、そしてリノベーションをやる上でこれって本当に必要か、なくてやんなくていいんじゃない、これいらないんじゃないみたいなことをものすごい頭の中で、まあ妻と2人でキャッチボールし、僕の頭の中でその永遠とも言えるようなキャッチボールを繰り返し、そしてまあいよいよもう、まあ実はもうリノベーションは終わるというふうに、今週終わるっていうことになってはいるんですけども、まあ完成すると、まあ、この辺のですね、僕のこの考え方とか、そうですね、人生哲学の大きな変化っていうのはまた改めて別の機会に話したいと思います。まずそうですね、リサイクル、アップサイクルっていう話から入りたいんですが、まあ、リノベーションをやる上で僕たちなりに、夫婦2人でキーワードをいくつか決めてました。1,2,3,4,5,6 6つのキーワードですね。 ちょっとこれを今日一つずつ話したいんですが、まずリサイクル、アップサイクル、これが一番大きかったですね。これ何かっていうと、まあリサイクルっていう言葉は皆さんご存知かと思うので説明はいらないと思います。アップサイクルっていうのは、例えばもうゴミみたいなもの、もうこれもう捨てるしかないよねみたいなものをアップグレードさせて再利用するっていう考え方なんですけども、これもどんどん数年前はまだまだ一部の人しか、このキーワードを使ってませんでしたが、今かなり一般化してきています。でこれは多分一番環境負荷をかけないんですよね。最初に言っておきます。リノベーション分かりました、やって分かりました。今まで僕が、まあ、消費する、僕らは何かを買うっていう行為がものすごく環境にダメージを与える、なのでもう消費活動を一つ一つ本当に考え抜いて丁寧にやりましょうっていうことを、まあ、この番組に言ってきました。でリノベーションもしくは家を建てるっていうのは一番ある意味大きな消費活動なんですね、まあ、買い物ですよね。厳密にじゃあ何を買うかっていうのは、まあ、労働力にお金を払ったりとか、実際彼らが備え付けて設置してくれる、例えば壁とか床みたいな大きなものから、バスタブとか水道の蛇口みたいな小さいものまで、まあ、大きな買い物ですよね。で、まあ、2年、構想2年、準備1年って話をしました。これなんでこんな時間がかかったかっていうと、これ普通にやるとめちゃくちゃ環境に負荷かけるなってことに気づいたんですね。僕はこれまで一番大きな買い物っていうのは今の自宅、ご飯の自宅を買うっていうことだったんですが、まあ、その次はまあキャンピングトレーラーとか車みたいな感じなんですけども、これまでね新品を買ったことがないんですよ。全部中古です。東京で住んでたマンションも中古のマンションだったし、こっちで買った家も当時築15年ぐらいの古い家でした。で車も今まで3台、学生時代から3台乗ってきましたが全部中古ですね。でこっちで買ったキャンピングトレーラーももちろん中古です。中古っていうのが、まあ、古着も含めて一番環境負荷が少ないんですよね。すでにもう誰かが作った、なんなら引き取り手がなければまたこれゴミにして、そこでさらに環境負荷かかっちゃう。それを引き取って自分で使う、もちろん今言ったものは十分使えるもの、市場に出回って僕が買わなければ誰かが買ったかもしれないぐらい十分使えるものだったんですけども、まあ、なるべくそうやって誰かが作ったもの、使ってたものを譲り受けるっていうスタイル、これはなんか僕の中でずっとしっくりきてですね、まあ、学生時代から、まあ、当時はそういう SDGs とかですね、気候変動みたいなことが全然言われてはいませんでしたが、まあ、僕が異常なぐらい自然好きで、まあ、なんとなくそういった気持ちがあって、今ほど明快に言語化はできてませんでしたが、感覚的になんかそういうことやってたんですね。そうそうそう、意外に知られてないんですけど、車ってリサイクル率めっちゃ高いんですよ。これ知ってました？これ結構さすがで、日本って昔はすごくエコ意識高かったんですね。家電とかそういう電気製品 の消費電力がすごく、そもそも日本製って少ないんですね。まあ、省エネっていう言葉が昔からあって、で、まあ、その時代に車がすごく普及したっていうのもあって、車のリサイクルっていうのはすごく進んだんですが、まあ、いつの間にかその、まあ、車のリサイクル率が高いっていうのは未だに維持されているようです。ちなみにハイブリッドカーのバッテリー、よく、まあ、バッテリーのリサイクル率が低い云々みたいな話が議論されてましたが、実は最近すごく高まっていて、ハイブリッドカーとか電気自動車、こういったもののですね、まあ、ある意味心臓部である、バッテリーですね、これ使い終わった後のもう扱いが大変だったのが、ここも技術革新が起きて、どんどんリサイクルされていると、まあ、ちょっと予備知識的な話をさせていただきましたが、まあ、ニュージーランドで廃材を探す、ニュージーランドって結構そのリサイクルとか廃材を使うっていう文化がそもそもあるんですね。これ、まあ、いろんな理由があると思うんですが、一つすごく大きいのは、ここまでこの世界的な流通網が整うまでニュージーランドってどっからも遠かったんですね。一番近い国がオーストラリア、でも2000キロも離れてます。実は2000キロってもう結構な距離なんですよ。結構な距離でめちゃくちゃ漠然とした言い方してますが、例えば日本 と中国大陸なんかよりも全然遠いんですよ。なんか皆さんのイメージっていうと結構こう韓国と日本、中国と日本ぐらいな感じでオーストラリアとニュージーランドってあると思うんですが、実はかなり離れてます、はい、でもちなみに言うと全然生息する動物も植物植生も全然違うんですね。全く違います。共通点ほぼないんじゃないかな。鳥がちょっと似通ってるとか、まあ、鳥って海越えるんで。そうですね、うん、面白いんですよ。で、まあ、この話しちゃうと止まらなくなっちゃうんで次行きますが、つまり何が言いたいかっていうと、当然アメリカからも遠い、ヨーロッパからなんかめちゃくちゃ遠いわけですよ。もう地球の裏側ぐらいまで行かなきゃいけないっていう。だから昔は物が届かなかったんですね。だからすでにニュージーランドまで頑張って持ち込んだもので、これを利用してやるしかない。あ、ここ壊れたからこうちょっと新しいパーツ必要だって言ったら、ものすごい遠くからやってくるんで、昔は船しかなかったから、もうそれこそ何ヶ月もかかったりしたわけですよ。じゃ必然的にこの土地にすでにあるものを使ってやっていこうっていう発想が生まれたんですね。これ結構確信したのは、僕が何年前だ、 3,4 年前にキューバに行った時ですね。でキューバっていうのは、まあ、アメリカから50年以上を、まあ、経済制裁を食らっていて、貿易全部止められてたわけですよ。でもちろんそれで困ったこともいっぱいありますね。物資がない、必要な道具が手に入らない、もちろん大変だったと思います、まあ、でもそこから時間をかけてですね、キューバの人たちはもうすでにあるもので回そうぜっていう発想になるわけです。必然的にそうなるんですね。なので化学肥料とか農薬が一切入ってこなかったんで、まあこれ変な話、化学肥料も農薬もなくてもやっていける、あった方がもしかしたらある地域においては面積あたりの作物の量が増えたりするから、まあ、例えば飢餓の問題とか食料不足みたいな問題を解決するためにはすごくいい部分はあります。ただまあこれを過剰に使いすぎることでいろんな健康被害、そして環境をすごく汚染しちゃう、動物にも害を与える、まあ、いろんなことが起きてます。今大きな社会問題になってます、世界的にですね。なんですけど、まあ、ちょっと話しとれちゃいますが、日本とか韓国とか中国っていうのは異常にその使用量が多いんですね。で中国はまあ逆に気づいて今やめようとしている。で日本と韓国はやめようとしてもやめられない。これはまあ理由っていうのはすごく政治的な理由があって、ちょっとここで語り始めるとこれまた僕ロングトークになっちゃうんでやめますが、キューバはですね、そうやってアメリカの大きな資本、簡単に言うとですね、まあ、化学肥料っていうのは弾薬の転換物なんですね。弾薬を化学肥料に変えられる。そして農薬のルーツってのは実は毒ガスなんですね、まあ、兵器です。両方とも兵器なんですね。つまりこの世界ですごくお金と力を持っている軍事産業の下に子会社的な形で化学肥料を作る会社、売る会社、農薬を作って売る会社っていうのがあったんですね。今はこれは分社化して別の会社になってますが、実はそういうルーツがあります、まあ、これでなんとなく日本が韓国がなぜ、まあ、アメリカの影響下にあってこういったものが農薬とか化学肥料が他の国に比べて異常なぐらい使われているかってなんとなく察することができるかと思いますが、まあ、キューバはその物が入ってこなかったおかげでって言います。あえて化学肥料とか、農薬みたいな本来人体に良くないものもいっぱい入ってこなかったんですね。そうすると今どうなってるかというと、まあ、僕が行った 3,4 年前の段階で農作物、果物、野菜全部オーガニックなんです。オーガニック率 100% という驚異の数字を出してるんです。国としてここまで有機率が高いのはもうキューバがダントツです、まあ、理由がね、先進国からの特にアメリカからの経済制裁っていうね、これ面白いですよね。まあ彼らはそうやって、つまり化学肥料とか農薬っていうのはどっかの工場で作ったものを輸入しなきゃいけない、もしくは自分たちの工場で作んなきゃいけない。でも有機肥料っていうのはもうすでにあるものです。その土地にあるものですね。植物性のものから動物性のものまでありますが、簡単に言うと、まあ、落ち葉とか、買った葉っぱ、草とかですね、 そういったもので植物性の肥料を作ります。動物性肥料といえば、まあ、人とか動物とかの、糞ですよね。そういったものを発酵させて匂いを消してから、まあ、使うっていう、まあ、これも全部自給自足できますよね。まあ、彼はそういった発想でキューバでは作物は 100% オーガニック、そして結果もう50年前の車をずっとリストアして、リストアってのはもうメンテナンスして、もしくは、手入れをして使い続けてる。そしてもう土地にあるものをとにかく、すでにあるものをとにかくもう一度、これただの棒だけど、これうまく組み替えればこの車を修理するパーツとして使えるんじゃないかということでやってきたんですね。まあ、それに近いキューバほどニュージーランドは別に経済制裁を受けてるわけでも、貿易を止められてるわけでもないんですが、まあ、そういったこう地理的な理由でニュージーランドっていうのはそういう発想が根付いたんですね。なので面白いんですけど、例えば僕らが大好きなカフェ、これはもうほとんど廃材で、家具とか壁とかいろんなインテリアを作られてたりするんですね。そのビル自体も結構古くて、そのビルも内装をちょっと変えたぐらいで、ビカビカにしないんですね。どうしても日本を含む先進国っていうのは、まあ、特にでもあれですね、ヨーロッパは割とまだそうやって古い建物を残して再利用するとか、古いものを使うっていうクラフトマンシップっていう思想が残ってるんですけども、やっぱアメリカですね、若い国アメリカをはじめとする、まあ、その影響下にある、まあ、日本もそうですね、韓国もそうなってしまってます、まあ、こういった国々っていうのはもうリセット&リビルドというかですね、もうスクラップ&リビルドですね、もう完全に建て壊してもうビカビカに新品のものを建てるっていうね、こういう文化になっちゃってますね。日本ももともとは建築すべて、着物もすべて長く使う、メンテナンスしながら何百年でも使うっていう思想の国だったんですが、まあいつの間にか変わってしまいました、はい、そしてニュージーランドの話に戻します、まあ、こういった話好きなんで長くなっちゃうんですよね。あのぜひもし、まあ、僕今日何度か、これまた今度話しますっていうのを乱発してますが、これ忘れちゃうんで、なんか SNS とかであの時よすみさん言ってたあの話もっと詳しく聞きたいですっていうのをぜひ僕の SNS のコメントとかメッセージいただければ、しっかり、それを受けて話します。はい、話戻します。そう、廃材を探す、これが結構時間かかったんですね。それができる国だけに選択肢がいろいろあるってあるんですね。で、町に必ず大きなリサイクルショップがあって、そこに行けばもうある人にはゴミの山かもしれません。でも僕みたいな人間、もしくは多くのニュージーランド人にとっては宝の山なんですね。格安でいいものを手に入れて、ちょっと手直しすれば使えるみたいな。もしくはこっちではですね、トレードミーっていう、そうですね、ウェブサービスですね。最近アプリにもなったんですが、これもずっとニュージーランド伝統的なオンラインのサービスなんですけど、何かっていうと、うちでこれ余ってるけど欲しい人譲ります、安く売ります。最初はもうなんか譲りますが多かったらしいんですが、まあさすがにもう現代に入ってそれをまあ売りますっていう。これをね、めちゃくちゃみんな使うんですよ、ニュージーランドの人。で、面白くてアマゾンがないんですね、ニュージーランドって。で、 eBay、 これ日本にもないんで、欧米の人は eBay って分かると思うんですけど、こういった巨大な通販の企業がニュージーランド入ってきてないんですね。で、これいくつかの理由があると言われてますが、一つはこのトレードミーの存在だというふうに言われてます。面白いですよね。ここにいっぱい出てくるんですよ、いろんなそういったリサイクルできるもの、アップサイクルできるもの、日本だったらこれ誰も引き取れてないだろうみたいなものも必ず誰かがそれを入札してるんです、落札してるんですね。最近は皆さんも使ってるかもしれませんが、 Facebook のマーケットプレイス、これがトレードミーから一気に移行してニュージーランド人がめっちゃ使ってるんですね。ここにもいろんなものが出たりしています。そしてまあ業者としてそういったものを扱うっていうところもあってですね、まあ、そういったところから僕なりのこだわりで見つけ出したものが、まあ、リビングとダイニングの床ですね。 これもともと絨毯だったんですけども、ものすごい色が剥げたり、もうどうしても取れない汚れがあったりとか、こういろいろもうこれ変えざるを得ないっていう状況になったので、ここをですね、板張りにしたいな、フローリングにしたいってことで、そして見つけたのが、1905年に建てられたギズボンっていう、ここから車で4時間5時間ぐらいですかね、かかるメインストリートに建っていたアルビオンホテル、これを解体するときに出た廃材からそれをまあ磨いて削って、床に敷けるような状態にしたものを見つけ出したんですね。でこれしかも木がニュージーランドのですね、原種のリムという、ニュージーランド在住の人はもう必ず聞いたことがあると思います。リムというですね、ニュージーランドにしかない木を、使われていると、木が使われていると。でこれはね、厳密に言うと冒頭で話した建築家のフレッドが見つけてくれたんですね。僕らもこう一生懸命探したんですけど、なかなかいいものがない、いろいろあるけどこれっていうのがないっていう時に、大輔これどうだって、まあ冒頭で話しましたから、ナチュラリストで環境活動家でもあるということで、もうそういったリテラシーがめっちゃ高いっていうのと、彼自身が自分の家をそういったものを使って、まあ、建築家なんですが自分で家を建ててるんですね。そういった経験からですね、あこれめちゃくちゃいいということで、それを、購入しまして、それをですね床に敷きました。でちなみにこれ特殊な敷き方をしたんですが、これフレンチヘインボーンっていう、これ聞いたことありますかね。インテリアに詳しい方はあーって、分かんない方はちょっとネットで検索するか、おそらくこの番組が公開される前後に、僕のインスタグラムにこのフレンチヘインボーン式で敷き詰められたうちのそのダイニングリビングの床の写真をあげると思うので見といてください。めちゃくちゃ美しいんですね。これがね、もうどうしてもこれを実現したかった。でもいろんな人に断られたんです。難しいと。難しい理由はもう本当明快なんですけど、1ミリずれるともう大変なことになるっていう。で面白いことに、これ僕のオンラインサロンライフスタイルデザインキャンプのメンバーで、オークランド在住の、メンバーが確か日本でずっと大工さんやってて、でそういったフレンチヘリーボーンの床をやってたって話をちらっと思い出して連絡をしたら、ちょうど仕事が今開くから手伝いますってことで急遽来てくれてやってくれたんですね。ちなみにうちのオンラインサロン本当にすごくて、300人ぐらい、まあ、人数も増えたりしてはいるんだけど、人数のことよりも、ね、ハイスキル、高いスキルを持ったメンバーがいっぱいいるんですよ。それこそすごい建築家も何人もいるし、 NPO の代表とかもいたりするし、環境問題ガチで行動してる人たちもいるし、お医者さんもいれば、ついに最近助産師さんが入ってくれたりとか、J リーガーもいるし、もうね上げ始めたらキリがないぐらい面白い、路上で絵を描くアーティストもいれば、もう銀座とかで個展をやっちゃうような水彩画のアーティストがいたりとか、シンガーソングライターもいるし、ミュージシャンはたくさんいるし、そして僕みたいに自給自足の暮らしをしたい、そして実践をしている人、地方に移住してうまくいってる人、まあこれ挙げたら切れないですね、いっぱいいるんですけども、まあ、和也君というですね、オークランド在住のそのメンバーがですね来てくれて、見事に敷き詰めてくれたんですね。これうちのリノベのやってくれてる、まあ、大工さんのロス、冒頭で話しましたご近所さんロスも絶賛でした。これは見事だと。でその、まあ、1905年に建てられたアルビオンホテルの廃材なんで、廃材、まあ、その木材としてはもう116年ものですよね。かなりの歴史があります。でこの木のさらなる歴史をですね、ちょっと歴史に思いを馳せてみると、多分木材として切り取られるまでに少なくとも100年は経ってるはずなんですね。あれぐらいの規模だと、もしかしたら200年300年経ってたかもしれない。まあ、そう考えるとですね、このニュージーランドにイギリス人がヨーロッパ人が入植する前から この木は存在していたっていうすごい歴史なんですね。もちろんその時には先住民のマオリ族はいました、まあ、その、廃材、まあ、これがちょっと一つのハイライトなので長く話してしまいましたが、他にもいくつもあるんですが、もう一つのハイライトはあのキッチンの、こちらベンチトップって言うんですけども、キッチンってほらね、お鍋を置いたりとかいろいろ置く、上の、まあステンレス厨房とかレストランの厨房とか行くとほとんどそれはステンレスでバーッと敷き詰められてますが、一般家庭だとそこが石だったりとか、まあ強化プラスチック的な頑丈なものでこう作られていることが多いんですが、これをですね、完全リサイクルの、まあ、もう使わなくなった、そういった石をわざわざ石を地球のどっか削り取って掘り出したものではなく、すでに誰かが使って、もしくは業者さんが使って、そういったものをあと捨てるしかないみたいなものを粉々にしてもう一度固めたもの見つけたんですね。これもね、もう、まあ、これも完成したらインスタグラムに上げると思いますが、ものすごい独特の、もうなんか何でしょう、なんか真っ白とか真っ黒とかそういうんじゃないんですね。なんかもう錆びた鉄板の表面のような、もう何とも言えない、まあこれはこういろんな素材を多分混ぜて結果こうなったと思うんですが、それがまあ一つのアートになってますね。まあ他にもありますが、リサイクル、アップサイクル、ここだけでだいぶ話しちゃったんで次に行きたいと思います。次はですね、まあ僕がちょっともう一つこだわったところですね。なるべくナチュラルな素材を使いたいと。まあ自然素材ですね。まあこれ分かりやすいと思います。まずプラスチックはなるべく使いたくない。その石油由来のものはなるべく使いたくないと。で、できれば鉄か木材か。まあいつか土に還るもので賄いたいと。でこれもね、意外にね大変なんです。もうね、油断してるとねプラスチックがめちゃくちゃ入ってくるんですね。で 100% 排除するのはもうねほぼ無理なんですけど、でも時間をかけて探せば、あこっちよりもこっちの方がプラスチック入ってないわ、あこれないと思ったけど木材でなんとかできるわとかね出てくるんですね。そしてペンキ、これね、ペンキって油断してるともう 100% ケミカルなんですよ。当然じゃないですか、よくよく考えたらね。でも探せば出てくるんですね。そのニュージーランドには大手のペンキ会社が2つあって、まあほぼケミカルですなんですけど、その中で選べばその体に有害と言われる化学物質の使用量をすごく極力少なくしたものとかゼロに近づけたものっていうのは存在するんですけども、あの 100% ナチュラルなものっていうのはなかなかなくて、でやっぱりその大手2社を使うあのペンキ屋さんがほとんどなので、まあ、そういうのないよニュージーランドはって言われたんですけど、ないはずないだろうっていうことで、もうネットで検索ですよ。そしたら出てきました、これはねインスタグラムで見つけたのかな、もしかしたらこれ妻が見つけたんですけど、そうナチュラルなペイントを見つけたんですね。それをこれもご近所さんのピーターというですねペインターの人に、これ使いたいんだけど、いや俺長いことやってるけどこれ知らなかった。でピーターは面白くて、僕らと同じで超オーガニックライフを送っていて、庭で畑やったりとか、もうなるべくそういう科学的なものを使いたくないっていう人の人だったので、多分通常のペインターさん、ペンキ屋さんだったら嫌がられたと思うんですね。普段自分が使わないもの、慣れてないものって使いたくないって、まあ誰もが思うじゃないですか。なんですけど、そういったもうオーガニックライフ同士みたいな、しかもまあ同じ湖畔の住民ということで、まあ、シンパシーもあります。もう喜んでこれ使うよ、むしろ教えてくれてありがとうということで採用されました。あとはそうですね、まあ床にリサイクルの廃材の板を使ったって話をしましたが、じゃあこのあとそれを加工しなきゃいけないわけですね。でいわゆる普通に新品の床材を買うと、もうすでに加工がされてるんですね。これ大体あのアクリルとかでもう完全にバキバキに表面を固めて、まあ見た目もいいし水が飛んだりしても大丈夫だし、まあ、メンテナンスが楽だし、いろんなメリットはあります。 でもやっぱりなかなかね、さっき言ったようにそういったものを使いたくないって思いがあったんで、まあ全く何も塗られてない無垢な廃材を敷き詰めました。じゃあどうする、このまま使うのか。このまま使うとあっという間に傷んでしまうっていうことなんですね。じゃあどうしたらいいかということで見つけたのが、床に塗るオイルなんですが、これもまあさすがです、オンラインサロンのメンバーである和也くんが教えてくれたんです。こういうのありますよ大輔さん、これ赤ちゃんが舐めても大丈夫なんですっていうオイル、これを見つけてくれて、それを、僕が買って彼が、仕上げに塗ってくれたんですね。まあここまで話して、今日はあとまだリノベーションのテーマ、2つしか終わってない、あと4つくらいあるぞっていうことで、一旦ここで中断というかですね、まあ残りは次回ということで、今回この番組の、エンディングに入りたいと思いますが、まあなんか今日まだ2つです、次 4つです。まあこんなねこだわって、まあ、大変な思いして時間かけて、まあお金も必然的にいくつかはですね、むしろ新品買うより安いみたいなものも当然あったんですよ。まあそういったこだわった結果、ある程度プラスのお金もかかってしまいました。そこまで時間とね手間と労力とプラスアルファのお金をね足してやるの意味があるんだろうかっていうね人いるかもしれません。まあね、こういったものは全て、まあ、環境にいいよねっていう、自然環境に負荷をなるべくかけない、つまり今も僕ら危機的な状況に地球があるっていうのは全員理解しますよね。まあ、そういった意味では意味があるっていうのはまあまあ皆さん分かってくださるかと思います。そしてプラス結果としてね、今日話した部分、少なくともこれ人体にもいいんですよね。その中で暮らす人間にとっても間違いなくいいわけです。プラスチックのものっていうのは最近どんどんエビデンスが出てきましたが、ペットボトルにせよ家具にせよ、プラスチックのものっていうのはマイクロプラスチックを常に出しちゃうと。でこれっていうのはもう人間の肺にも呼吸からも入るし、毛穴からも入っちゃうということが分かってますよね。だそういった意味で、まあ、人体にとってもいいっていうね。でもう一つあるんですよね、これはですね、まあ、まあプラシーボ効果というかですね、つまりプラシーボ効果っていうのは実際、まあ、例えば食べ物ってほとんどがプラシーボ効果で美味しいと思っているっていう科学的な実験がなされて証明されたんですけども、つまり綺麗な美味しそうなお皿にものすごく美味しそうに盛り付けられていて、ここは三つ星のレストランだと思って食べると美味しくなっちゃうっていうのが、ね、証明されたんです。全く同じ人が同じ素材作って同じ味付けで作ったものを町の、ちょっと古びたレストラン でお皿も安い、まあ、見栄えがそんなに良くないもので乗せた時、両方比べてどっちが美味しく感じるかというと、もう全く同じ食材で同じ調理法で同じ味付けなのに前者の方がダントツ美味しく感じるっていうね、これプラシーボ効果って言うんですけども、これね人間ねあらゆる場面でこのプラシーボ効果に振り回されてるんですね。だから今日話したこと、まあなんかね実際人体にもいいし環境にもいい、でもどうしてもプラスアルファの時間とお金と努力がかかる、これをね補う以上のプラシーボ効果があるわけですよ。気分がいいとか、あもうなんか悪いものがこの空間にないって思えるだけで、さらに人間っていうのは幸福度が高まったりとか充実感が高まったりとかするわけですね。これねもう本当ねこの話、ある意味僕人生かけてこのプラシーボ効果を利用していると言ってもいいんですけど、これまた別の機会に話したいと思います。またこれ最後言っちゃいました。はい、今日の名言です。自然から離れると人の心は固くなる。大自然から距離が できればできるほど人間の心というのはどんどん硬くなるんだよっていうことを言っています。これはネイティブアメリカン、アメリカの先住民のことです。ということで次回続きになりますが、またお会いできるのを楽しみにしています。それではまた。Thank you.